WIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきましたラジオネーム日よち、あ、でも最近年が書いてないんだよ。だから車や勤務してしか出てない、ラジオネーム日よち、
ありがとうございます。
旅に出た際、駅やサービスエリア、観光地、博物館、美術館など様々な場所に置かれているスタンプを集めている方も多いことでしょう。また古くはお寺に社長を納めた証として授与された御朱印や、最近では御朱印のお城版御城印、ほう、御城印というのはね、なども登場し、これらを収集しながら旅をされている方もいらっしゃるのではないかと思います。そして今年4月、御朱印、御城印の船舶バージョン、お船、船で御船印プロジェクトが始まりました。日本旅客船協会の公認プロジェクトで、このプロジェクトに参加している60の船会社の船舶に乗船するとこの御船印がもらえ、専用の台紙や御船印帳などに集めていきます。20社分の御船印を集めると一等航海士チーフオフィサー、40社分を集めると船長、キャプテンなどに認定されるマスター制度があります。まあ、そうなんですか。この御船印に参加している船舶会社は一泊二泊する航路から、あるいは熊本港と島原外港を60分で結ぶ熊本フェリーのほか、大阪の水陸両用観光バスダックツアー、この間見ましたね。で、神奈川県横須賀軍港巡り、佐賀県のマリンパル呼ぶ子といった観光船、遊覧船なども対象になっております。12月現在40社分の御船印を集め、キャプテンとなった猛者は35名、公式ホームページ認定者リストのページにニックネームが公開されています。まずはチーフオフィサーを目指して御船印を集めてみませんか、ということでいただきました。まあ、まあ要は手のいいスタンプ集めなわけでございますが、ね、どうですか。私このスタンプを集めるっていうのに本当に興味ないんですよよくスタンプっていうか、そもそもポイントを集めるっていうのが今あるじゃないですか、カードで。その、
はいはいはい、
当店 のポイントカードに入会していただきますと、お買い物をしていただくたびにポイントがたまりまして、本当にお得に、お買い物ができますが、いかがなさいますか、とかっていう、いや、いいです結構です、うんうん、大体断るんですけどね。で、なんかちょっと大きめな買い物をするときに、今日からポイント使えるんで、今日お買い物をしていただきますと、そんだけのポイントつきますけど、どうしますか。いや、別に忙しいです。そうですか。でも今、ポイントつけていただきますと、大体1万5千円分のポイントつきますよ。あ、お願いします。すぐ作ってくださいっていう。そういう。
金額を聞かれるとね。
だから、それまでは、普通に電化製品のとか、なんか、5、6千円のものを買うときに、ポイントカード考えなかったんだけど、うん、一眼レフ買うときにヨドバシカメラでポイント作ったもん。うん、結構つくんだよね。1割ぐらいつくからね。うん、だから2万円ぐらいポイントが、ついたりしましたね。うん、未だにまだ、1万ポイントぐらいはまだ残ってますけどね。で、まあ、ジェラさんはそういうポイントは、気にする方ですか？
いや、カードっていうか、スタンプカードとかそういうのは結構ありますけど、最近もそういうのもあんまりなくなってきてますよね。
ああ。あと大体ほら、財布がさ、バカみたいに膨らんでる人じゃないですか。
はいはい。
いろんな会員証が山のように入ってて、それは
会員証っていうかカードですね。カードと、あと名刺とか。はい、ええ。
だって、
あとそうですね、
だって金払う段になってレジでそのカードを探すだけでこう30分ぐらいこう、
いや30分はあまりです。
こうトランプをこう来るようにこうなんか、
いや確かにね、あんまり後ろにレジに並んでる時に後ろにお客さんがいると、もうちょっともういいですって言ってあれするけど、
あ、俺だって、
はい、
財布の中に T カードとかさ、その、はい、楽天カードとか入ってんだけどさ、
はい、
で楽天カードポイント貯まりますか、いかがなさいますか、とかって言われるじゃん、なんかレジで、
うんうんうん、
いや結構ですっていう、もうね全然貯める気がないんだよね、なんかね、
うん
なんかあれでさ、そのデータの紐付けがされるわけじゃん、 その。
あ、そうなんですか、何を買うかとかそういうことですか。で、
誰、要するに、現金で買ったら誰が買ったか分かんないじゃん。
うんうん。
ポイントカード使った瞬間にこれを買ったやつが誰だっていう紐付けがされるわけよ。
うんうんうん。そういうことですね。
そうするとこいつはこういうのを買うやつだっていうような。
傾向が分かるってことね。
そうそう、ビッグデータに提供することになるんですよ、データをね。それが悔しくてさ。で、だったら損してもいいからポイントはつけないぞっていうのが俺の、俺の主義主張なんですけど。ただポイントがでかいときはいただきますなんですけど。
確かに何ですか、お店とか行くもアプリ持ってますかとか聞かれるじゃないですか。
ああ、めんどくさい。
それも私はもういらないのです。まあ普通にやってますけど。
ユニクロとかもそうじゃん。なんかスマホ
値引きしてくれるんでしょ。そのなんかアプリで知らんけど。
いや入れてないですよとかっつったら、いっぺん店員さんがいや確認よかったら確認しますよとかっつって、でそうっすかっつって見したら入ってらっしゃいますねとかって言われてこれで捨てときますねとか、あそうっすかとか、あめんどくせえなとか思いながらやられたことありますけどね。まあ、
でから私基本クレジットカードですね。もうそういうの、まあクレジットカード会社にはその
まあまあクレジットカードでか、そう、そうもデータ間違いがいきますよ。まあまあ最近私もクレカでの買い物が多いので、まあだから別にだからポイントを気にしてるんじゃなくて、ただ現金を使ってないっていうだけのつもりで買ってるんですけど、でもデータは抜かれてるわけだよな。悔しいな。
まあそれは
データ抜くなら値引きしやがれっていうね、ポイントはいらない値引きしろっていうなんかそういうような気がするんですけど、この5000円、まずは一等航海士チーフオフィサーになると20社分集めると、嬉しいですか。
いや船、今日船でしょ。
船です。これなんで二等航海士から始まらないですか。
興味ないからですな。
ああ、これあと他にも機関士とかいろいろあるんですけどね。船ね、
い
や
機関士も興味ないですしね。
船長があります。船長、キャプテン、
船キャプテン、
ね、
別にって感じですね。はい、
キャプテンですよね。キャプテンウルトラが懐かしいですね、はい、まあそういうことで、でもまあ熊本港と島原外港を結ぶ熊本フェリーに、2回、待てよ、行き帰り違う船乗れば、これはあ、これ会社ごとなのかな、船ごとじゃないのかな、これは
会社。
いやだから例えば熊本フェリーだと九州商船じゃない、だから九州商船の5000円がもらえちゃうのかな。それともほら、今何が走ってるか知らないけど、あそこで昔ほらフェリー阿蘇とかさそういう名前だったじゃん、船の名前が。
いやちょっとそこは私は分からない。
今何が就航してるかちょっと私も調べてないんですけど、なんかそういうような船の名前ごとだったら違う船に乗ればいっぱい稼げるけど、会社ごとだったらあんまり面白くないな。まあまあそういう、確かこれ海上自衛隊もなんかやってなかったっけ、なんか各護衛艦ごとにその5000員を確かなんか作ってたような気がするんだけどな、違ったかな、勘違いかもしれませんけど、なんかやってたような気がします。ということでまあね、うちで御朱印とか集めてるのは姉さんぐらいかな、しおん姉さん集めてますからね、
ですね。
あとはいないよね、だいたい信心深くないですからね、うん、みんなね。まあ、あとは、なんか集める人っているかな、コレクター。いるかね、コレクターって、FMC に。
いや
いないよね。
いないんじゃないですかね。
俺、マイクロフォンコレクターとしてはそこそこなんですけど、別にコレクターじゃなくて、使いたいからいろんなマイクをこう集めてるだけで、その、なんか、マイクロフォンめでてるわけではないので、コレクターじゃないもんな。まあまあ、いろいろありますわね、ということでございまして、今日はね、本当に頭が全く回転しておりません。もう、なんだか寝不足で、なんか、
忙しいよ、
もう大変でございましてですね。でやっぱり夜年並みとともに疲れがなかなか抜けなくなってまいりましたね。
確かにそれはありますね、年齢とともに。
はい、それでこう、リポ D とか飲んでもさっぱり効かないっていう。
いや効かないでしょ、リポ D ぐらいで、
じゃあユンケルのちょっと高いやつとかにしますかね。 まあということで本当にね、2021年本年もねこの QIC をね
本当ですね、皆さんありがとうございます。ご愛顧いただきまして
本当にありがとうございました。来年はですな、2022年は、うん、一周空きます。あの、はい、行くくるが途中にあのうまい具合にあの割り込んできますので、うん、なんせあの元日が1日でしょ。元日が1日、元日は1日だ、元日は1日に決まってるよ。元日、土曜日、土曜日が。
土曜日なんだ、はいはいはい。
土曜日が1日で、
だからゆっくりが31から1に来るからってことですね。
そうそうそう。だから、うんうん、それで QIC やるわけにもいかないんで、
はいはい。
ということで、1回休みなんで、新年一発目の QIC は9日放送ということになります。はい。
はい。
で、またねお便りもいただければなと思っているところでございます。というところで、エンディングが流れてまいりました。まああのこの1年間なんかそのさっきも言ったように選挙のこととかいろんなことがやっぱり やることが多すぎてなんか、うん、断片的なあの記憶がいっぱいあるんだけどそのトータルな記憶っていうのはちょっとおぼろげなんだよね。おぼろげでねなんだかちょっと不思議な1年だったですよ。でほらしかもそこの COVID-19 でなんか外に出ても店やってないしなんか人は少ないしっていう、はい、どこにも行くわけでもないしっていう、うんうん、なんか不思議なねあの1年間だったような気がしますね。というところで、2022年どんな1年になるのか、まあ、QIC は特にあの大きなイベントはないかもしれませんけど、
うん、
ゾロ目的なのもないし、切り番でもないのでまあなんかのんびりとやっていくのかなっていう気がしている
わけです、うんうん、別にもう普通通りですね。平常運行ですね、
はい、ただあれだよあの多分あの春先にいよいよ神戸ミーティングが復活じゃない？
うんうん。
うん。まあ4月だか5月だか、うん。まあ本当に神戸でやるのかどうかも含めてですけど、まあ一応本来はその春先にやるっていうのが筋でしたからね。それをね今回またやれるかどうか楽しみにしているんですけれど、というところでございまして、さあ。行く年来る年になるわけでございます。12月31日の23時スタートということになっております。1月1日の午前4時までノンストップ5時間追っかけオンデマンド放送でお送りしていく第33回 FMC 行く年来る年ね、どんな風になりますか。まあ、今回はちょっと人数こちら新大阪 FMC スタジオ増えそうなので、うん、
ワイワイガヤガヤじゃないですか。
木田さんもあの熊本から大阪にやってきて参加すると、
いやお金いただける新幹線代出してくれるなら全然行きますよ。
出したら来るかい。来るなら出してもいいよ。考え
いやいやいいです、一日きついですもん。
前よりは予算規模がちょっと大きくなってきましたから、うん、FMC いろいろできると思いますよ、だから何31日の夕方の新幹線で来てもらって元日の始発で帰ってもらうって、
やだやだ絶対やだ絶対やだ絶対や、
寝とけばいいじゃん新幹線の中で。
いやいやいやいやいやいや無理無理無理無理無理、
いやいや
売れっ子、もうもったいない新幹線代が、
売れっ子タレントみたいになれるよ。
まあまあそうですけどね、はい。
ちょっとあの真剣にちょっと FMC 関西でそこら辺のプランを練ってみようと思います。
やめてください。
というわけでございまして、来年もよろしくお願いいたします。皆様
お願いします。
良いお年を。ごきげんよう。さようなら。